ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。映画の話をしたいかと思いまして、この方をお呼びしておりますので、よろしくお願いしますと。
はい、よろしくお願いします。カズです。
はい、アマチュア宗教研究家のカズ師匠をお呼びして、
はい、
映画の話をしていた進行かと思います。
そうですね、カズ何も繋がってないですけど
はい、やっぱりカズ師匠の方はですね、映画に楽曲を提供されてるという、クリエイター。
映画は、そうですね、うん、なぜそっちで紹介しなかったのか
。やはり、ちょっとそちらの方が面白いかなと思ったんで。はい、で、
ちょっと今回は宗教の話にはならないと思うんで。
いや、別に宗教関わってる映画の紹介でもいいんですけれど。いや、それは他のラジオさんでもやってたんで、今回ですね、うちもですね、ポッドキャストの映画紹介っていうと、最近見た面白い映画とか、おすすめ映画とかいう話がいろいろあると思うんですけれども、今回ですね、僕の中で見て、こいつはやられたぞ、こいつはひどいと思った映画をですね、ちょっと話していこうかなと思って、はいはい、皆さんが、レンタルビデオ屋で、これ面白いんじゃないかな、借りてみようかなっていうのを、ちょっとこう、いや、特に見なくてもいいんじゃないか、という部分で啓蒙していきたいなと思ったんで、まあ、ちょっとですね、そういった映画を紹介していこうかと思うんですけれども、はい。はい、ただですね、一つですね、別にこれはひどいと思ったんですけれども、まあその時間を返してくれっていうひどさではなくて、見どころのあるひどさっていう部分のものをピックアップしていきたいかと思うんでですね。とりあえずまあこの企画ちょっとうちの持ち込みなんですけども、最初、なんでうちの方からちょっとですね、話をさせていただこうかと思うんですけれども。
はい。
はい。ですね。まずですね、私の方でですね、ちょっとおすすめしたいのがですね、おすすめではないですね。ちょっとすごいなと思ったのは、こちらですね。まあ、ハリウッド映画になるんですけれども、この、サイボーグというやつですね。
ほう。
今 DC コミックとかで、今度バットマンの仲間で出てくるサイボーグさんとは全く関係ございません。はい。
ほう。
ですね、これ映画が公開されたのは1989年なので、多分マッドマックスとかそのあたりの残り画がある時代ですね。
はいはいはい。
うん。ですから、これも世紀末物の砂漠とか汚い感じのところを旅する映画となっております。
はいはいはい。
で、ですね、主演はジャン・クロード・バンダムです。はい。
バンダミングアクションですか？
バンダミングアクションですけれども、はい。もう、これでバンダムでサイボーグって聞いたことないぞっていうところで、ちょっとドキドキしていただければと思うんですけれども。はい。まずですね、まあ例によってですね、こちら戦争によってもうすでに文明は崩壊しておりますと。まずここ、とりあえずまあこれは、
北斗の拳形式ですよ。ああ、そうです。形式。
あ、もうそのフォーマットで OK です。はい。 ですね、ここですね、今回はですね、まあ、世界に、そんな荒廃した世界で、まあ、疫病が猛威を振るっていると。
はいはいはいはい。
うん。で、こちらですね、女性の主人公が、疫病用の治療のデータの入ったチップをですね、受け取るために、旅をしているっていうお話になりますと。で、うん。で、悪役で、その時に、要はバギーに乗ったモヒカンが襲ってくるわけなんですけれども、
はい。その辺も、だいたい北斗の拳みたいな感じっていう理解って、大丈夫なんですか、
もう全く一緒です。全く一緒です。で、それをあれですね、この、ジャンクロード・バンダムに助けていただくという流れなんですね。はい。で、この、で、襲ってきたやつに、ちょうどそのバンダムの恋人が殺されてて、バンダムとその、悪の人との中には因縁もありますと。で、その女の人に、いや、こういう事情で、そういう疫病を治すためのチップを取りに行くんだっていう話を聞いて、よし、わかったって、じゃあ俺も一丁ついていってやろうやっていう形で行くんですけども、ですね、この作品の見どころとしてですね、なんとですね、バンダムが弱いんですよ。
え？
あんまり強くない。
大体そう、ついてくやつ強くないと意味なくないですか？
いや、一回助けられるんですけど、割とね、弱いです。はい。結構負けます。ギリギリで戦ってますね。まあ初期バンダムっていうか、まだ、バンダム修行が、ね、終えてないんで、まだ完成してないですね。レベルが低いバンダムなんですね。うん。まあ1989年の映画なんで。はい。で、苦戦して、なんとですね、女の人はさらわれてしまうんですよ、結局。キャーって。うん。それでもなんとか、頑張って、あれですね、悪党のを追い詰めてですね、行くんですよ。で、かなりボロボロになりながら追い詰めてって、ずっとね、これ、バンダムが弱いのってずっと振りかなと思ってたんですよ。
うん、
だってタイトルサイボーグって書いてあるんで。
はいはいはい。
で、この時サイボーグっぽい人ね、あんま出てこないんで、あれどういうことなんだろうと思って見てたんですけども。
はいはいはい。
うん。でね、あ、ひょっとしてと思って、ずっと思ってね、で、いよいよですね、廃墟で最終決戦なんですよね。うん。
その最終決戦までまだサイボーグは出ていない。
出てないですね。
出ていない。
出ていないんですよ。で、結構ね、その悪の人に追い詰められて、必死で戦うバンダムなんですけど、いよいよっていうところで、バンダムが必死の右ストレートをクリアして、悪の人にボカーンって当たって、これで決まったかって思ったら、悪の人の頭が吹き飛んで、悪の人がメカだったんですよ。お前がサイボーグなのか、
そっちがサイボーグだったんだ。
お前かっつって。お前がサイボーグかって思って。
タイトルがネタバレだったパターン。
そうっすね。お前がって。いやー、多分この、ターミネーターが後かな ?89 年なんで。
後ですね。
後ですね。だからターミネーター
。多分 T2 よりも後じゃないかな。
いや、T2 よりは前。確か90何年ぐらいだったはず。うん。
あ、そうか、T2 は91年。
うん。ターミネーターの方はもうちょっと前なんで。うん。
ターミネーター結構古いっすからね、あれ。
うん。ターミネーター。
ターミネーターそう、84年なの。
うん。そう。
う
ん。あれですね、ターミネーターは別に主人公ターミネーターじゃないっていうのはワンですからね。はい。
そう。
うん。いやいやいや、こ ちょっと新鮮な驚きでしたね。うん、ずっとこのロ
ールフが。
お前かよ。
アミネーターをダメな方向に解釈しちゃったんだ。
いやいやいやいやいや。でもそんなあの、うん、悪の人も別に普通のパワーしか持ってないし、別に、ね、あの、メカだって分かった以外に、だからそのメカを生かして、なんか、ビームとか撃ってきたりはしなかった記憶があるんで。
もう初めて知った。
うん。殴り合って終わってましたからね。うん。ちなみにこれはですね、
これか。
ちなみになんと2も3もありますけど、はい。
じゃあちょっと売れてたのかな。
いや、ね、バンダムは1にしか出てませんね。ちなみにサイボーグ2はアンジェリーナ・ジョリーのデビュー作ではあります。
すごいな、うん、
はい。
ただ、
これは
でこのまたこのサイボーグのこの、今ちょっとウィキペディア開いてみたんですけど、ジャンクロード・バンダムの役名が、ギブソン・リッケンバッカーっていうのがまたメル・ギブソンみたいでいいですね。
いろいろこう、いろいろな受ける要素が入ってるんですよね。うん、世紀末だし、ターミネーターの要素も入れて、T2 よりも早いですよ。世紀末期、ターミネーターといえば。で、ターミネーター2よりも早いね。
T2 より早くたってあんますごかった。続編より早くたっていう。うん、T2 って敵別だし。なんか、あれは、T2 あんま好きじゃないけどね、僕も。
そうですか。
まあいいや。
うん、いやいやいや。
すげえな。すげえな。これだけ聞いて、これだけ聞いて確かに見ようって気が起こらんのはすごいな。なんだろう、中途半端に売れとる感じも若干あるしね。
いやいやいやいや、これはね、ノーヒントで見たら本当クソ映画だけど、そこの、ポカーンと殴って相手のとこメカになった時に、お前かよっていう感じが、すごいびっくりしましたね。うん。
でも、制作費180万ドルですよ。ドルだから。
ドル。
これ180万円だと、まぁ、大体規模がレイプゾンビと同じくらいかなっていう、そういう感じにはなるけども。確かレイプゾンビも平均すると1作あたり180万って聞いた気がするんで。
すげえ。
へぇー。なんかまだ、ごく初期のジャンクロード・バンダムが出ていた。
そうですね。まだバンダムレベル低いんで弱いんで。弱いバンダムが見たいっていう時はちょっとこちらおすすめですね。
バンダムも、バンダム結構キャリア長いけど。
その通りです。いやいやいやいや。まああとはちょっと若干お話とはずれるかもしれませんけれども、はい、ゲームセンターでですね、剣っていうマシンがあって、で、ですね、コントローラーがですね、まあ、要は、握って、こう、グリップにいる、竹刀みたいな感じのコントローラーがあって、で、画面に出てきて、敵をパッタパッタと切るっていう、こう、切るアクションでザクザク切っていくっていう、まあ、ゲームがあったんですけれども、出てくるのが、忍者とかお侍さんなんで、お前、これ、剣って書いてあるけど、持ってんの刀だろって言って、そう突っ込みしたっていう話があったんですよね。うん。まあ、要は時代劇のゲームで、剣ってタイトルだったけど、もうお前、どう考えても振ってんの刀だろっていう、話があったんだから、 多分これあのサイボーグの例に言ってラスボスがなんかそのでっかい剣持って出てくるんじゃねえかっていう予想は立てたことはありましたね、うん、そういうサイボーグで見たことがあるからって、うん、でっかい剣持ってきて
すげえな、うん、すげえな借りれるのかなどっかで
多分
ウィキペディアに広告があるっていうのはそこが気になるんだよ、
うん、
これだって一回だってこれ、
ええ、
日曜映画劇場でやってるっぽいよ。
いやだって日曜洋画劇場で見たから自分も知ってるんですね。うん、おすすめできない。おすすめはしなくて、オチまで行っちゃいましたけれども。まあ、あの、映画ハッピーエンドなんで大丈夫です。はい。あの、核戦争とか起こりませんので。
はいはいはい。
はい、大丈夫です。あの、
すげえな。すげえな。昔、そういうのよくやってたんだよなこれぐらい攻めてほしいよな
そうそうそう。
そう。そのテレビの映画ってなんかもう、
うん、
最近、なんか、洋画とかでも、
ね
あれでしょパイレーツ・オブ・カリビアンとか、でしょ、うん、この、日本の映画でもアニメとか、ジブリとかでしょちょっと他にもな、やってほしいなぁ。BS とかは結構いろいろやってるけども。だ本当にだから、うん、ファイナルジャッジメント地上波で見れた俺、すげえ幸せな人間なのかもしれない。
それはあの、ギフトテレビの資本でも何か問題があるんではっていう話ですけど。
大体、地上波で見たんですかって言われた。
うちも思った。いや、やるのかやっていいんだと思って。
地上波っすか
地上波初放送、そりゃそうだと思いましたもん。確かにね、映画、もうちょっと攻めてほしいですね。まあもうホラーやりませんしね、13日の金曜日
は絶対やらない。やらないです。
うん。
やっぱなんかその表現とかがダメなんだ。
うん。
敬遠されるとかそういうのもあるんでしょうけども。
今、言ってましたもんね、なんかあの、映画の方がコードが緩いからっつって、で、緩い方に任せて使っちゃうと地上波で放映してもらえないとか。うん。なんだかなみたいな感じですけどね。
まあ、V シネなんかでは CS でもダメっていうとこもあるんでね。ホラー系になると。何度も名前出しますけど、レイプゾンビに関して言うと、
はい、
あの、スプラッターとエロが入ってくるんで、
ええ、
どっち方面からもダメって言われるらしいんで。ついに言うと、ついに言うと、ニコニコまでダメだったっていう。
ニコニコダメなんですね。
ええー。
ああ、じゃあもうあの、あれですね、あの、だいぶ公開して DVD のレンタルも、旧作にぶっ込まれるぐらいになったら、あの、YouTube に載せた方がいいかもしれませんね。
そういうのはダメです。それはダメです。
それはダメですか。さすがに。
こう、そんなもん肯定できるわけがないじゃないです
か。あの、いや、YouTube に載せて、実況動画、みたいな。
監視カメラはやってたけど、ね、
うん。
まあ、ああいうのは公認だからっていうことであって。そういう話はやめましょう。
やめましょう。確かにね。一応あの、あれですね。ちゃんとあの、ビデオで借りるか、作品は映画館。
ちゃんと借りてください。ちゃんと借りてください。
はい。ちゃんと借りて。もしくは、映画館で見ましょうっていうところ。
そうです。そうです。そういうことです。
あとは日曜洋画劇場で見ましょう。はい。
そうです。
いやー、ね、あの、うちの方からの、ちょっと、しょっぱなですね、この、あれですね、あの、おすすめしたいのは、サイボーグ、ジャンクロード・バンダム主演ですけど、別に、特に見なくてもいいと思います。はい。いや、これ、ウィキペディアで見てどういうのだかなって想像していただくと大体合ってると思うんで。 大体思い浮かんだシーンは多分あります。はい。カーチェイスで落とされそうになるアクションとかって思い浮かんだ方いらっしゃると思うんですけど、ええ、あります。はい。大丈夫です。ちゃんとありますから。
ありがとうございます。
はい。そうですね。ええ、じゃあ、まあ、こんな感じで語っていこうかと思いますんで、ではちょっと次、カズ師匠の方お願いしたいんですけど、よろしいでしょうか。
あ、はい。
はい、
ただちょっと一応そのね、前提条件をちょっと、
はい、
に反応しておきたいことがあるんですね。
はい、どうぞ。はい。
これはその、見なくてもいい映画っていうのは、俺は基本的にないと思って生きていく
わ
って。
はい。
確かにその、見なくていいっていう風に言いたくなるっていうのは、あるけども、それは俺が見なくていいっていうのはちょっと前提が変わってくるんですよ。
お
どういうことかっていうと、
はい、
原作ものって原作からかけ離れてたりとか。
ああ。そっか。そっか。
そういう時はちょっと腹が立って、あんなの見なくていいよって言いたくなる時はあります、確かに。有名ところで言うと、
はい、
キューブリックのシャイニングとかは、
ええ、
俺の心情的にあれ見なくていい映画ってもあるんですよ。
シャイニング見なくていいんですか？ジャーニーとか見なくていいんですか？
あれはシャイニングは確かに映画として、ただ映画としては、
うん、
確かに映像はすごかったりするんで、そこはジレンマは確かにあるけども、俺はシャイニングはどっちかっていうとビデオ版の方がいいと思ってるタイプなんで、ビデオ版とかテレビ版。
テレビ版シャイニングっていうのが存在するんですか？そういったと。
あれは、映画のシャイニングが、これはひどいと。
うん。
全然俺が言いたいこと、映画に出てこん、出てきてねえじゃねえかっていうのを、原作者のスティーブン・キングがクソミソに批判して、その批判をもうそういう、あんまりきついことを言わないっていう条件で、キューブリックが映像化権を、キングの方に返して、キングが自らあれ監督もやったのかな、
うん、
でテレビドラマとして放送されたシャイニングっていうのか。
ほ
う。俺は映画がね、確かに映像とかすげえチャッチいけども、話としては俺ビデオそのテレビ版の方が好きっていうのがあるんで、
うん、
そういう意味で映画で あの映画見なくていいよっていう。まあ確かにあるんですよ。
ああ、なるほど。
あるいは、続編もので、1がすごく良かったです。で、2になって、なんでそんな風にしちゃったのっていうのとか、あるいは、なんで、これ1と同じやんっていうのとかは、もう1だけ見といたらいいっていう、そういう話は、そういうことで、あんなの見なくていいよっていう風に言うパターンは確かにあります。
うん、
さっきの話 T2 はなぜアーノルド・シュワルツネッガーを味方の方にしたのかとか、あるいは同じくさっきのスティーブン・キングの話で言うと、キャリー2ってあるんですよ。
キャリーに 2?
あったんですか？キャリー2があるんですよ。
だいぶ
後になって2が出たけども、実質的にはリメイクなんで、同じなんですよ、話の筋とかも。
なんと。え、2?
それは、
って作れんのあれって思いましたけど。
それはもう確かに、これは別に見なくていいなっていうふうに、そういうふうには言いたくなる。
あー、確
かに。ただ、あえて、その、今回、そういうネタバレも思い切りして、そういうクソ映画について語ろうっていうことであれば、
ええ、
まあ、あえて俺も一作出しましょうよという、そういう感じです。
すいません。確かにね、まあまあまあ、まあ見なくていい映画はないんだけど、言いたくなる気持ちはあるよっていうところですね。
そう、俺はこれ、この映画は別に見なくていいとは思わないし、むしろ見てほしいっていうのは、すごいネタバレをしても俺は見てほしいっていう。
思 思いを込めて、じゃあちょっと一つ、はい、じゃあ、はい、お願いします。はい。
ひきこさん VS 貞子です。
あ、どっかで聞いたぞ、それ。
これはすごいんです。
はい。
ひきこさんって、はい、まずご存知です。
貞子さんはまだ知ってるんですけど、ひきこさんは全然知らないですっていうか。
ひきこさんね、ちょっとある時からなんか急に出てきた都市伝説で、
はい、
俺もよく知らないんだけど、なんかこう、いつ頃からかなんか急に市民権を得だしたみたいなところがあって、正直なんかこう、自分の知らない間に人気者になってた転校生みたいな、自分がこう学校休んでる間に転校生が来て、なんか人気者になってるみたいな、そういう複雑な心境を持って見てたひきこさん。
ひきこさん。まずひきこさん自体を全然知らないんですけど、どう、トイレに行って出てくるのがトイレの花子さんだとしたら、
花子さん。
どういう感じで出てくるんですか、都市伝説
さんは。ひきこさんはこう、もともと引きこもりなんですよ。
はい。
引きこもりでいじめられてて、
ええ、
だからそのいじめっ子に復讐するっていうので、
ええ、
そうこのいじめられてる子がひきこさんにお願いすると、
うん、
そのいじめっ子をこう、うん、引きずって、
ええ、
こう力ずくてバーンって倒して、
ええ、
足をこう引きずって延々歩く。
あ、だから引きずる子供でひきこさん。
そう。
引きずる娘でひきこさんという。
そう。そう。
おぉ。
ひきこさん。
聞いたことないぞ、それ。
本名森ひきこさん。
森ひきこさん。
森ひきこ。名字と名前を入れ替えるとひきこ森になるっていう。
あ、なるほど。
そんなひきこさんですが。
はい。ひきこさんですが、はい。
そのひきこさんっていう映画とかあるんですよ。
うん。
で、それがある時からなんか、他の妖怪と戦い出した。
おやおや。
ひきこさん VS 口裂け女、ひきこさん VS コックリさんとか。
口裂け女はまだ実際あるけど、コックリさんなんて何がどうなるのかもう全くわかりませんね。
ちょっとわかんないんで。くしくも両方とも怖すぎてあったけどね。
ひきこさんはでも呼ばれなかったんですね、怖すぎては。
で、その、一応のところの、2015年、
はい、
多分最新作、
はい、
がひきこさん VS 貞子。
貞子は、はい、あの貞子さんなんですか？
これがね、大問題なんですよ。これね、ぜひ、ぜひあのね、このブログの方に、もうアマゾンのアフィリエイトリンクかなんかをちょっと貼っといてもらって、
はい。
そうね、ジャケットを見てほしいんですよ。
ちょっと待ってください、ちょっと。
ジャケットをぜひ見てほしいっていうのがあって。
じゃあちょっとこれ、私はこの、あれ、リアルタイムなんで、ちょっと、ですね、ひきこさん VS 貞子ですね、ちょっと見てみましょう。
はい。もう、あ、ジャケット見ると、ああ、ああっていう感じではある。
あ、今ちょっと開けて。これ大丈夫？パテント。
ね、こう、井戸の中から、こう、髪の毛がこう、ザーッとこう。
ザッと
長い髪の。
あと、爪もちょっとえぐれてないっていう感じで。大丈夫パテントこれ。
こういうね、
ええ、
あるじゃないですか。
はい、
これ大問題なのは、
ええ、
劇中に出てくる貞子、
はい、
こんなんじゃない。
かまど馬みたいなのが出てきたら、あ、3D の方かなという。そんなやつ
なんで、ね、
はい。
もうそういうことじゃない。
そういうことでもない。
ただ着物着た汚いおばさんが出てくるだけだ。
パテント交わしたって言っていい
ですか？ここまで看板に偽りのある映画ってあっただろうかと。
いやー、パテントは交わしてもね、
ちなみに、
はい、
交わしてないです。
交わしてない。
これ勝手にやってるんで、角川とかの僕は多分取れるわけがない。こんな企画で。
これなんか、貞子さんは、いや、確か山村貞子さんだけど、この、高山貞子さんとかなんか全然関係ない人が出てきてるみたいな感じなのかな。
これね、高村貞子さんっていうのが出てくるんですね。
いやー。
元ネタがね、高橋貞子っていうのはね、貞子の元ネタ。
はい。
だからどっちかっていうと、こう、元ネタの方を出したっていう方が近い、ね。
千里眼実験とか本当にやってた方。
そう、そっちの。
そっちのね、
ついでに同様に、貞子以外にも、超能力実験、催眠実験をやった、長尾一子さんと、三船千鶴子さん。
はいはいはい。
この二人も出てきます。
だからそっちなんだよって言って、こう。
だからそっちなんだけど。このパッケージで、ただのおばさんが出るその衝撃っていうのは。そう、ひどいのってもうそこだけじゃないって。最初はもう割とちょっとシリアスな感じなのかなっていう。結構主人公の女の子が凄惨ないじめにあって
。
で、それで、それに対する復讐で、ひきこさんを呼ぶっていうような。話の筋があって、じゃあ、貞子、どこで出てくるんだ？その、いじめっ子の方が、
はい、
テレビで超能力番組を見て、超能力で催眠術の番組を見て、催眠術面白いって思った。面白いって思って、そしたら同級生に医者の娘がいて、で、その医者、そこの医者が、精神治療の一環で催眠術を、使った治療もやってたりする。じゃあちょっとその催眠術をかけてもらいに行こう。ね、もうまずなんかその辺でちょっとおかしいでしょ。
おかしいですね。話がなんか。
で、そこで出てきたその催眠術師がびっくりするぐらいうさんくさい。びっくりするぐらいダメだ。
これを治療で使ってんのって。
そう、もうなんかそのルパンみたいな、医者で、女子の看護婦もなんかこう、髪いいだよっていう、なんかね、もう説明しづらいな、これ。すげえな、こう、筆舌にしがたいとは、こういう時に使うものなのか。絵として見せたい。ちょっと本当に AV に出てくる、看護婦みたいなのが。で、その催眠術をやった結果、その貞子の亡霊が乗り移ってしまった。
はい？
いじめっ子の方に。
はい？っていう話です
ね。もうまたその、催眠術のそこの、催眠術師に会うシーンとかの BGM とか、まあ能天気な BGM で。まあ、見る気が、まあ、なんだろうな、あれ、あ、こういう感じだったんだっていうのがね、その段階で。あれ、割と俺、真面目に見てたはずなんだけどな、あれあれっていう。そこがね、すごく竜神列島集がすごいんですよね。竜神列島に関してはちょっと各自お調べいただくとして。
はい。はい。
まあそれでも、貞子もその、乗り移って、その後もう微妙に話の展開がちょっと遅いけども、とりあえずもうこの世界に復讐をする。 で、復讐するために、イカコさんとチズコさんも復活させる。
うん。
他のいじめっ子の他のやつも、よりしどりさせて。
うん。
まあ、その、復活させたところも、
うん。
セリフがまた、その、まあ、亡霊なんで、うん、その、コパイロを使ってたら、それはいいんだけども、うん。イカコさん、ごきげんよう。チズコさん、ごきげんよう。とか、普通に喋りよる。あれ、貞子ってそんな喋るキャラクターなのかな
まあ、バースデーの頃は生きてたんで喋ってたんで、いや、でも違うよな。
亡霊なんで。
亡霊喋ってないよね、と思って。
なあ、じゃあ。もうまたそうなってくると、もうやっぱ細かいところがいろいろ気になってくる。例えばこう、いじめられている上に家庭では DV を受けてる。主人公の子。その殴られた時の音が、ピッ、ピッ、あ、
プ
シッ、みたいな。バラエティーみたいな、バラエティーの次みたいな音が、入ったり。もう基本的に音のチョイスがおかしいんじゃないか、これっていうね。
で、そんなに追い詰められてる主人公が呼んだ彦さんですけども、その、貞子と言いつつも、3人いるわけですね。超能力者3人。
そうそうそう。
超能力亡霊3人ですね。
そうそうそう。
うん。
ただ基本的にこれ、彦めちゃくちゃ強いんで。
おっと、物理で強いんですか、彦さんっていうのは。
物理で強いんだよ。ヒヒコさん、その、ニコニコホラーミンとかそのあたりでは、
ええ、
もう最強の妖怪って言われてるよね。
あ、そうなんです。
俺はいつの間にそんなことになったのっていう気がしなくてもないけども。
物理ゴーストは、でも、なかなかないですね、物理強いゴースト系は。
一応サダカ屋で、
うん。
貞子バーサスカヤコの時に、カヤコが意外とそういうポジションにされてはいた。
確かにね。一回、あれ、ね、出て、貞子 VS の時に、カヤコが出てきて、一回、貞子が撃退してますけどね、その後すぐ復活しましたけど。うん。いやでも、パワーですからね。でもう
パワー本当になんか首の骨とか折ってたと、もう倒す。
うん。
ヒコさん
は。はぁ、
その音もまた、ギャフシみたいな音でね。またそのバラエティみたいな音で。
いや、パンダも呼ばないと。
本当になんかもう、しかもこの超能力のこの3人、基本的にそんな強かねえし。サダコ以外の二人はいつの間にかやられてるぐらいの感じで。
あー、でも。
で、基本的にそのね、まあやっぱ、いじめに対する復讐とかそういうのもあるんで、
うん、
でそのヒヒコさんがね、
うん、
あれなんです。自分の母親を連れてってしまうと。
うん、
やっぱ母親からも虐待を受けてたので、
うん、
まあ主人公的にはそれはありがたいこと。
うん、
で、それでこう、ヒヒコさんに感謝をする。ヒヒコさん、助けてくれてありがとう。
うん、
って言ったら自分のその、いじめられっ子のその親友も、連れてかれてる。
うん、あら。
いや、違うみたいな感じで追いかける。
うん、はい。
でも追いかけた先で、貞子と、貞子たちとヒヒコさん、戦うわ。貞子側で一人殺されてるんで、知らん間に。
うん、
で、私たちの計画を邪魔する奴は、倒すみたいな、こう、戦う。
なるほど、向こう、はいはい。
で、 結局もう一瞬追い詰め、ちょっと追い詰めたかなって思わせといて、
うん、
結局貞子側は貞子以外残らなかった。で、主人公の方も、
ええ、
まあ結局その死には助けれずられずに自宅に帰った退避する。
もうどうしようもないかなと。
そしたら、
はい、
今度その主人公のところに貞子が来る。
はい。
一応その利害が一致したっていうことで、こう、共闘関係みたいなのが出来上がるわけ。
ああ、なるほど。こっちは友人を助けたいと。こっちを、ひきこさんは倒したいっていうことで。
そうそうそう、そう。
あ、いじめっ子といじめられっ子の和解とでも言いたいんですかね、これは。
言いたいのかちょっとわかんないけど。で、
はい。
まあ、結局、うん、最後、どうなるかって、ひきこさん勝っちゃうんだけど、
はい。
まず、勝っちゃダメだろうっていう、はい。勝ったら、そんなビッグネーム連れてきて勝っちゃうの？しかもなんかすげえあたりなんかさらっと死んでったよ、貞子みたいな。一瞬追い詰めたな。一瞬貞子が勝ったかな、みたいな。勝って、その主人公との約束を保護にして、
うん、
この世界に復讐をするみたいなことを言っとるところで、ヒコがスッて立ってる。な、お前、立って首をガッて押さえられて、お前、ガキ、
ガキ、
クタンみたいな感じ。
いくら幽霊といえども首の骨折られたらひとたまりもないと。
で、結局、
うん、
結局その、全員いじめっ子もいじめられっ子も全員でヒコさんの、
うん、
なんか、住みかみたいなところへ連れてかれましたっていうラスト。
全滅エンド、
全滅エンド。ひきこさん一人勝ち。これね、多分監督がひきこさん強えってやりたいだけなんだと思うんだよな。
なんか物理幽霊っていうのは斬新かもしれないけれども、
これは本当にまたさ、多分そのビジュアルがあんまり貞子っぽくないっていうのも、うん、どうせひきこさんが、ひきこさんの方がむしろ貞子っぽいで、おそらくそれ考えるのは何があったかって、そのひきこさんっていうのを、
うん、
キャラクター、その映画映像化するときにあたって、
うん、
絶対ヒントとして貞子があったはずなの。
まあ
で、貞子をベースにしてひきこさんっていうのを作ってしまったがために、
うん、
今度貞子の方のイメージが全然別のものになってしまうという、おそらくそういうことがあったと思う。
でも俺の方が強いってことを言いたかったんでしょうね。
そう。そう。ひどい話だな、これ。
ひどいな、それ。
しかもなんかこう、またなんかよくわからん、いじめっ子がいきなり、いじめていた理由は、
うん、
そのいじめっ子は、実はレズビアンで、いじめられっ子のことが好きで、自分のことを見ていてほしいからいじめていたみたいなとか、急にカミングアウトされたり。だからまあ最終的にはもうなんか3人仲良くっていうのは、まあ、ハッピーエンドっちゃハッピーエンドってことなのか。なわけないわ。
3人仲良く、連れてかれたんで、うん、よかったね。
ほんとひどいの、これもう見てほしいもん、これ。多分この俺が言っている以上にひどいって思わせたんだよ。しかも、これおそらくニコニコでもやらない、この映画は。なぜなら、
はい。
ニコニコっていうのは角川ですよね。
あー、そうだ、ニュアンゴって言ってたもんな。
カロカワですよね。
うん、
で、当然リング、
うん、
カロカワのドル箱ですよね。
ドル箱ですね。はい。
それを勝手にやった、勝手に拝借してしまったら、いくら引き子がニコニコで人気でも出せるわけがないだろ。
いやー。
これ、おそらくニコニコでもやらない。
ここだけ結番にしたら、や、無理か。無理だ
ね。ひきこさん一挙やってるんですよ、去年も。
あ
その中にも入ってなかったん、ね、で、ラインナップにも。
あ
去年の段階でリリースからもう1年経ってるの。なぜなら俺が借りたのが、
うん、
俺がレンタル屋で借りて見たときに、うん、純新作で、
うん、
その日付、リリース、レンタル開始日を見たら、
うん、
1年前の明日とかだったんですよ。これ、あと1日で1年のまま純新作でずっと居座っているということは、
ね、
ひょっとしてこれは、
うん、
ひょっとしたら、こう、リリースの、その、V シネマとかって、結構、サイクルが早く、だいたい1年、
うん、
っていうのがあるんですよ。1年経つともう店頭から消えるとかっていうのがあるんで、
うん。
ひょっとしたらこれは、旧作に落ちる前に消えてしまうんじゃないかって思って。
はい。
だから俺書いてみたんだけど。
純新作でずっと頑張ってるっていうのはなんか回転が良くってとかって思ったけど、そういうわけじゃなくて。
だいたい1年。で、1年間はだいたい純新作になるはずな。多分そんな細かい規定があるかどうかわかんないけども、リリース期間とかのもあって、
うん、
で、1年で消えるものっていうのは V シネマで多いです。
確かにね、監視カメラシリーズもですね、やっぱり置いてないよっていうのが結構ありますからね。
怖すぎとかでも消えるんで。
怖すぎクラスでも消えるという。
消える。
V シネ系は消えるの早いですから
。だけど、
うん、
だけど、おそらくひきこさん、今でも残ってるわ。ひきこさんバーサスサナコ。おそらく今もう、うちの近所のレンタル屋にはあるはずだ。
あるはず。
なぜこんなものが。だからみんな借りてほしい。
借りてみろ。借りてみろ。そしてやられろって、脳を焼かれろっていう感じですね。
ちょっと見てほしい。
いや、面白いな、これ。ひきこさん、いや、でもこれ、サダコーって言っちゃって、でも、これどうすんのと思って、パテント大丈夫と思って。
これ、だって俺、しかも、結構びっくりすることに、俺、ひきこさん VS サダコっていう映画を最初に知ったの、ニコニコで知ったんです。結構うがった見方で大好きな、
はい、
デスチューブっていう映画を、
それもちょっと名前だけ聞いたことありますね。
デスフォレストのシリーズの何作目だかを撮ったらっていうね、監視カメラのね、4とかそれぐらいの時に、
うん、
ディレクターをやっていた福田監督っていうのが、
あ、はいはいはい、
いるんですよ。あれです。監視カメラの後期作品の中でも、確かこっくりさんの時に、手伝いで来てたのが確か福田監督だったんですけど、
はい、
その福田監督と白石監督が、ニコニコのホラー特番みたいなのに出て、それにさらにここのメーカーのプロデューサーとか、3人、と、ニコニコのスタッフの人で、トークっていう。そういうのがあった。
はい。
その時に最近リリースされる新作みたいな話の時に、そのプロデューサーが、そのひきこさんっていうののシリーズがあって、その今度はひきこさんがサダコっていうのを出しますみたいな。あった時に、白石監督が、それ角川大丈夫だったかね。権利関係どうなってんすかみたいな。 すごくもやっとした感じで話が終わった。
攻めるなぁ。
キャノン、サダ、マサス、カヤコの発表前です。
うん。それはドギも抜かれますね。
衝撃だった。
それは白石監督も、僕も、びっくりですよね、本当に。いやー、すごいわーっていうか、いやー、でもね、別にお岩さんとかだったらいいのにね、お菊人形とかだ
ったら。逆に言うと、貞子のそこまでのアイコンになったのかなっていうふうに思ったけども、そうでもなかったっていう。
まあ、
だって俺は、俺そういう風に使っていいんだったら、功績に貞子と出せよっていうのを、俺は思ったぐらいなんで、
うん、
勝手にやっただけだった。
おぉって、いや、まあ、そうっすね。別に井戸は出てこないでしょ、劇中に。
井戸出てこないっす。
いやー、じゃあこれパッケージの絵であと土管は出てくるんですか、じゃあ。土管もやむに。
土管土管
いや、なんとなく。いや、これどういうシーンなのかなと思って。
あの、こんなシーンはないんだよ。
いや、せめてヒキコさんがこう、井戸に落とされそうになるシーンとかがあったらまだ。
ないっすね。
じゃあ何の言い訳もでき
ない。もう、サダコはもう念じるだけなんで。念じるとなんかちょっと画面がエフェクトがブシャーみたいな。もうなんか、それもちょっとエイリアン VS アバターみたいな感じだなっていう。
またすごいところ出してきましたね。名前しか聞いたことないけど、エイリアン VS アバターって両方ともエイリアンだろ、てめえっていう話で終わったあれですよね。
あ、すごいですよ、あの映画は。うん、僕あの DVD 持ってますから、ね。
持ってるんだ、すげえや。コンビニで売ってもいないでしょ、あれ。
ヤフオクで買った。うん、ヤフオクであの、特定の人がそういう、レンタル落ちとかの DVD やたら出してる人がその人から何回か買ってる。
まあね、あの、なんかレンタルビデオが結構ワゴンとかに置いてありますけどね、結構ポロポロのやつが。
ゆきこさんと浅草さん。
さとこ。
ぜひ見てほしい。
見てほしい。見て、やられてほしいってところですね。いやいやいや。じゃあまあだいぶちょっとそろそろ時間となりましたけれども、そうですね。
本当に、本当にだから、ちょっと最後っぽく言った。
うん。
あの、最初に、最初にそのレンタル屋で、その、これ面白そうだな、借りようかな、借りなくていいんじゃないっていう風じゃないんです、俺は。
はい。
面白そうだな、借りようかなって思ったら借りろ。
このように見なくていい映画なんてないんだと、
ね。ない、ない、借りろ。
借りろ。
それが君の心を豊かにする第一歩なの。
いやいやいや、確かにね。いやいや、わかりました。ですね、もうちょっとその話を聞くと確かにね、あの、こうやって、あの、語れてラジオを撮れたから、あの、サイボーグも、あの、見る価値があったなっていうところは、ちょっと目から鱗でしたけれどもね。うん。
そうです。
いや、あの、最後まであの、語って、見たいと思って、レンタルビデオ屋とかに走るのは、もう皆さんの、自己責任でお願いしていきたいと思いますけども、やはり、これ面白そうだなと思った、あの自分の感性は大切にして、
そこを大切にすべきですね。
人生を豊かにしていただきたいかと思いますというところで。
はい、
じゃあまたあの、ですね、またあの、こういった話はぼちぼちやっていこうかと思いますんで、またその時は感謝をお願いしたいかと思います。
はい、じゃあ、他のところ、レイプゾンビ概念、ね、お願いします。
そうですね。こちらですね。レイプゾンビもちょっと見て、今度ね、ちゃんと一応作品見てから語っていきたいと思いますね。
なんか原価版で DVD がリリースされたのかな、レイプゾンビシリーズ。
うん。
っていう話を聞いたり、あるいはDMM では配信してる。
うん。 ですね、今見てたところですね、うちもですね、ツタヤのDVD レンタルで検索したところですね、
はいはい、
レイプゾンビ、ラストオブザデッドっていうのがあって、はい、で、レイプとゾンビ2、ラストオブザデッドと、レイプゾンビ3、ラストオブザデッドと、レイプゾンビ4、ラストオブザデッド、クローンミコ大作戦と、レイプゾンビ5、ラストオブザデッド、新たなる絶望という5作品は、確認できました。はい。
はい、その5作品ですね。うん、ちなみに、レイプゾンビ2、3っていうのが、はい、劇場公開用であって、それは、うん、秋葉帝国の逆襲っていうタイトルがついてて、これは全部スターウォーズ のパロディっていう。
ゾンビものなのにスターウォーズで攻めてくるというところ
。でも本当に、だからレイプゾンビに関しては本当にすごい映画だと思って、僕は。
わかりました。じゃあちょっとこの順番で見ていこうかと思いますね。
はい。
はい。では今日は遅くまでありがとうございました。はい。じゃあまたこちらですね。またレイプゾンビ特集などやりたいかと思いますので、今回はよろしくお願いしますというところで。
はい。
はい。では、失礼いたします。
はい。失礼します。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。